おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。 AWS のセージメーカーハイパーポッドに新機能が追加されたそうですね。
そうなんです。レイっていう分散処理の仕組みをクバネティスっていう基盤の上で管理しやすくする機能が加わったんですよ。
あ、そうなんですね。レイっていうのは何をするものなんですか？
簡単に言うと、AI のモデルを学習させるとき、1台のパソコンだと時間がかかりすぎますよね。そこで、たくさんのマシンに作業を分けて、同時に動かす仕組みなんです。ただ、その管理がこれまで結構大変だったんですよ。
なるほど。たくさんの人に仕事を分担してもらうけど、その管理がめんどくさい。
まさにそんな感じです。今回、Sage Maker Studio っていう開発環境から、動いているクラスタにそのまま接続できるようになったんです。しかも、状態を監視する機能も標準でついているので、途中で何か止まってもすぐ気づけるんですよ。
面白いですね。これってエンジニアの方の作業がかなり楽になるってことですか？
ええ、まさにそうです。基盤の運用に時間を取られなくなる分、モデル開発そのものに集中できるようになるはずです。今、クベレイっていうオープンソースの仕組みを使っている方がいれば、互換性を確認して移行してみるといいと思いますよ。
続いてのニュースです。アリババから動画生成 AI の新しいモデルが出たそうですね。
そうなんです。13.0 っていうモデルなんですけど、テキストだけではなくて、パワーポイントからも動画を作れるんです。最長30秒の動画を生成できるんですよ。
え、そうなんですか？パワーポイントの資料から動画が作れちゃうんですね。
ええ。資料作成やプレゼンでの利用を意識した機能だと見られています。1080フルハイビジョンで30秒の動画を作るコストは6ドルほどなんです。
わあ、それは知りませんでした。6ドルならかなり試しやすい値段ですね。
いいところに気づきましたね。コストが実用的な範囲になれば、広告やマーケティング、教育コンテンツの作り方も変わってくる可能性があるんです。
なるほど。でも、そんな新しい技術に力を入れるって、会社としてはかなりの投資になりそうですね。
まさにそこなんですよ。実はアリババの四半期利益は、前年比で 75% も減っているんです。それでも AI 投資を拡大している状況なんですね。
え？利益が減っているのにですか？かなり思い切った決断なんですね。
それだけ業界の競争が激しくなっているってことですね。動画コンテンツを扱うチームは、こういう文章を入力できるモデルを試してみて、既存の資料を動画にする流れに組み込めるか、検証してみるといいと思います。
さて、次は電力の話題です。AI とデータセンターと聞くと、パソコンの話かなと思っていました。
これがですね、電力業界にも大きく関わってくる話なんです。テラパワーというアメリカの原子力企業の CEO が AI 企業からの原子力への需要が増えていると話しているんですよ。
え？そうなんですか？ AI と原子力ってあまり結びつかないイメージでした。
AI は学習させたり答えを出したりするだけでものすごく電気を使うんです。データセンターを運営する大手テック企業がその電力を賄うために原子力に注目し始めているんですね。
太陽光とか風力ではダメなんですか？
天候に左右されない分、原子力の方が安定した電源になるという見方があるようです。テラパワーはデータセンター向けに新しい原発を建てる契約を年内に発表する予定だそうですよ。
へえ。もう具体的な建設の話まで進んでいるんですね。すぐに実現できるものなんですか？
そこには課題があって、建設にかかる期間とコストをどう減らすかが、普及の鍵になると説明されています。例えるなら、家を建てるときに工期と予算をどう抑えるかで、実際に住めるかどうかが決まるようなものですね。
ああ、そういうことなんですね。工事が長引いたり、予算オーバーになったりすると、計画自体が難しくなってしまうんですね。
おっしゃる通りです。アメリカ全体としても、電源としての原子力の割合を増やしていく方向を目指しているそうです。インフラを担当する方は、電力の調達先を分散させる動きとして、こうした長期契約の動向を見ておくといいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。SDAD っていう新しい開発手法が出てきたそうです。
ええ。これはですね、AI が仕様書を読んで自分でコードを書いていく開発方法なんです。SDAD は使用駆動型エージェント開発と呼ばれています。
え、使用書を読むだけで開発が進んじゃうんですか？なんだか未来的ですね。
背景にあるのは、AI が一度に読める文章の量がすごく増えたことなんです。数十万から数百万トークン、つまり文章量の単位なんですけど、それくらい分厚い使用書も丸ごと読み込めるようになったんですよ。
へえ、それって分厚いマニュアル一冊を一気に読んでもらえるような感じですか？
まさにそのイメージです。今までは人がコードを一行ずつ書いていました。でもこれからは AI が使用書を頼りに自律的に組み立てていく形になりつつあるんです。
ああ、そういうことなんですね。ということは使用書の書き方自体がすごく大事になってくるってことですか？
おっしゃる通りです。使用書が曖昧だと AI も誤解したまま進めてしまいます。ですから誰が読んでも同じ意味に取れる書き方が求められるようになりますね。
エンジニアさんの仕事の中身もこれから変わっていきそうですね。
そうなんですよ。コードを書く作業から仕様を設計する作業へと役割がシフトしていく可能性があるんです。チームのレビュー体制も使用書の精度を軸に見直していく必要が出てきそうですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。早速ですが、今回はこちらの話題です。デジタルツインについての研究です。
これはですね、LLM、LLM、つまり大規模言語モデルを使って個人の性格や反応を再現する技術の話なんです。過去にその人が答えたアンケートなどをもとに新しい質問への回答を予測するんですよ。
おー、その人になりきって答えを予測するみたいなことなんですか？
その通りなんです。これまでは調査記録を全部そのまま使うか、ざっくり要約したものを使っていたんです。でも実は、コンパクトに要約しても、予測の精度はほとんど落ちないと分かったんです。
あ、そうなんですね。情報を削っても大丈夫だったっていうのは、意外な結果ですね。
ええ、まさに。しかも大事なのは、情報の量や中身よりも、どんな構造で持たせるかの方が重要だったということなんですよ。
構造化して持たせるっていうのは、例えばどんな感じなんでしょうか？
例えば、引っ越しの荷物で言うと、段ボールに雑に詰め込むより、ラベルを貼って整理した方が、必要なものをすぐ取り出せますよね。それと同じで、ペルソナの情報も整理した形で渡した方が、モデルが使いやすいということなんです。
面白いですね。整理の仕方次第で記録の量を減らせるってことなんですね。
はい。生の記録を大量に持たせるのではなく、構造化した要約で表現できれば、デジタルツインを作るコストもぐっと下がっていくと考えられています。
ラストはこちらです。 開発ツールのキロに新しい AI が入ったそうですね。
はい、そうなんです。GPT5.6、GPT5.6 が使えるようになったと発表されました。計画から構築、レビュー、テストまで、開発の各工程を支援してくれるんです。
ああ、そういうことなんですね。一つのツールで、いろいろな工程を手伝ってくれるんですね。でも、新しいモデルが出るのって、よくある話ではないんですか？
いいところに気づきましたね。今回のポイントは、性能アップだけではないんです。価格に対する性能の向上を目指しているところなんですよ。いわば、同じ予算で、より良い仕事をしてもらえるようになるイメージですね。
ああ、そういうことなんですね。性能が上がっても、値段も上がったら、結局悩んじゃいますもんね。
ええ。まさに、AI 開発ツールの世界では、モデルの強さとコストのバランスが、すごく大事になってきているんですよ。今回のようにツールの選択肢が増えると、価格と性能の両方で、競争が激しくなっていきそうです。
開発者にとっては、嬉しい流れですね。実際に使っている人はどうしたらいいんでしょうか？
キロを使っている方は GPT5.6 に切り替えてコストと性能がどう変わるか実際に試してみるのがおすすめです。チームで導入する場合は今の作業の流れに合うかどうかも確認した方がいいですね。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
気になるニュースはありましたか？ショーノートにすべてのリンクをまとめています。ぜひチェックしてくださいね。それでは良い一日を。